面白いマキです。今回は4月じゃないや3月第4週の稼働録です。ですね、
おっとっと車来た。
3月4週目はですね、何日だ、23からか23日から20土曜日までですねの分になるわけです。28か、まあ、実際何言ったかって言ったら、まあ、月曜日と土曜日にほぼ集約されるんですよ。今週は全体的な傾向として振り返ってみると非常に渋い週でしたね。まあ給料日後に当たる週になるので、ましてね、前半がやっぱりここ最近ずっと開けてるホールが多いんで、前半に後半がやっぱり渋くなりがちなんでしょうね。頼みの C 点もですね、設定状況はかなり渋かったと思ってまして、あんまりいかなかったですね。そんな中、3月23日月曜日が D 点が D 点がですね、回転告知を出していたんですが、まあ、先週と一緒なんですよね。で、まあ、そんなに期待はできないなといった中、まあ、それでもですね、稼働するわけですけど、ついちゃったよ、はい。まあ、それでもね、稼働したわけなんですけども、ちょっと待ってくださいね。そうでした、3月23日はね、仕事終わりにデータを見る限りハッピージャグラーと延々の消防隊がすごく出てたんですよね。ハッピーに関しては前代まで見えるような数字になっていたと。延々はね、勝率が低いらしいので、たまたまの可能性はありますが、どっちにしろ状況がいいことには変わりないということで、どちらかに行きたい。まあ、行くならただ、ハッピージャグラーの方が、確率は高いと思って、そっちに行きたいなというふうに思っていまして、D 点に突入します。ということで、D 点に到着しました。ハッピージャグラーですね、1台空いてまして、台を確保します。で、私が打った台というのはですね、これですね、3656ゲームでビッグ14回、レギュラー11回、合算146分の1の、バゲ角が332分の1。まあ正直そんなに良くはないですね。設定で言うと大体3ぐらいですかね。まあ設定3でも 100% 超えますからそこまで悪い数字ではないですよね。で、結局これを打ち始めます。ただですね、結局私、これ打つことになるんですけども、いまいち数字が上がってこないのと、化けが全然引けない、それ以上にですね、周りの状況があんま良くなってこないんですよ。まあ、ハッピージャグラーね、4台設置なんですが、私の台と隣の台、そこの数字がですね、130分の1より悪い数字で、両サイドの台がですね、設定56の数字で出ているんですよね。で、もうだいぶ回ってきてはいたんですけども、隣の台がですね、数字が上がってこないんですよ。130、140分の1ぐらい。で、私のね、その右隣の台もですね、若干数字が下がってきてるんですよね。そうなってくると、私の台も挙動は正直良くないですし、右の台、隣の台も下がってきて、下がり気味になって、左の台は上がってこない。角だけで絶好調ということで、前代濃厚ということで着席しているにもかかわらず、それがちょっと揺らいできてるんですよね。なので、まあ、このホールでは割とよくある ことなんですけども、全5と5、6じゃないんだろうな。全4とかでも全然このぐらいの数字になり得ますから、そうなってくるとね、やっぱりもともとそういう根拠で着席しているにもかかわらず、そこの根拠の部分が揺らいでくるとなると、まあこれで打つのは厳しいなということで判断しまして、撤収することにしました。まあこのホールはね、やっぱり前後6の時も確かにあるんですが、前4か前3とかなんかそういう数字に見えるようにちょっとあるので、必ずしも前台系っぽいっても前5、6までないと見たら、見限った時はもうやれるように、そういう実績がありますからね。過去に実は違っていたっていう、違うんじゃないかっていう、ね、経験がやっぱあるので、ちょっとこれ以上危険だということで撤収することにしました。まあ、撤収したのにはですね、一回ちょっと台を離れて他の台の様子を見に行った時に、ちょっと気になる台が2台ほどあったっていうのもあったんですけどね、その一つがですね、東京グールとゴブリスレイヤー2ですね。東京グールはおすすめがついてるので、まあ、割と稼働していたんですが、このね、D 点のね、データ機器は、東京グールですね、チャンスゾーンもやんと履歴に反映されるんですよ。混んでんだけど。なので、よくよくね、これ台を見ていくと、そうか。1台ですね、340ゲーム、300ゲームでチャンスゾーンを引いて、それがスルーしたところでやめられている台があったんですね。そしてもう一つ、ゴブリンスレイヤーにですね、こちらも640ハマリという台があって、現状性能をお話しておくと、東京グールはチャンスゾーン間じゃないや、AT から1200ゲームで AT 確定。でゴブリンスレイヤーがですね、ゴブリンスレイヤーについては1500だったかな AT が。で天井確定なんですが、天井に恩恵があるらしいんですね、ゴブリンスレイヤーの裏は。バトルの何だったかな、勝利が確定するなんかそのポイントだかなんだかあんまり分かってないで喋ってますけど、一回ちょっとこれあれだな、調べてから喋った方がいいですね、これね。ちょっと止めるかどっかで、ここに入るかな、あ、ここか、こっちから入ろう。ちょっと今運転中なので、ちょっとデータをまあ調べるんですけど、データを調べるのでちょっと一回止まりますね。ありました、ゴブリンスレイヤーの天井は600ゲーム、1000ゲーム、1500ゲームとあって、600ゲーム、1000ゲームについては仮天井ですね。1500ゲームで天井確定と。で1500ゲームで、まで行くと宿命バトルが ストックされるらしいですね。それが複数あるらしくて、1から5個まで、それが振り分けよくわからないみたいです。いや、わかりました。でも書いてますね、ストックは1、ほとんど1、2、3、まれに4、5っていうパターンもあるらしいですけど、ほとんどが1、2、3個で、ほぼ均等に振り分けられてます。で、この宿命バトルっていうのが何なのかっていうと、ボーナス抽選してるんですね。これ、ゴブリンスレイヤーボーナスを抽選していて、3回これ取ると、上位の、ゴブリン、上位 AT のチャンスゾーンが得られると。子役で消化抽選、勝利抽選を行い、ここで勝利すれば上位 AT に突入するということなんですね。これ失敗すると通常時に落ちちゃうんですね。あ、な、そうなんだ。ということで、どっちにするかっていうところですね。そうなった場合に。 で、期待値的には、ゴブリンスレイヤーの天井はですね、ゴブリンスレイヤーって、まあこれも後で分かったんですけど、上位 AT がすごい強力なんですよね。下位 AT だと順当が 2.5 枚だったから、上位になると6枚になるんですよね。で、それが、100ゲームが、1セットの AT が、ループしていくっていうものなので、1セットあたり600枚増える。600枚の、ボーナスが、高継続でループしていくっていうものらしくてですね、獲得期待枚数が3500枚超えるらしいんですよ。でものすごい強力なっていうことなので、そこに行きやすくなるっていう意味で、まあ、要はあれですよね、ミリオンボットみたいなもんじゃないですか、5号機の外星みたいなもんですよ。上位 AT に、天井まで行くと、強力な恩恵があると。次のね、4月に出るゴッドもきっとそんなような仕組みになってるんじゃないのかなっていうふうに思われますけど。一方、グールはですね、1200ゲームなんですが、恩恵は特にないんですよね、天井に。なので、期待値的にはですね、ゴブリンスレイヤーの方があるんですが、問題なのは、残り時間と、の兼ね合いですよ。今、ゴブリンスレイヤー630って、一応、デリツ、期待、デリツでですね、見てみると、ゴブリンスレイヤーの方が高いんですね。同じハマリゲーム数、ウガンのハマリゲーム。ゴブリンスレイヤーが680だったかな。632ですね。マジなもんだ。紹介時間を考えると、まあ、点数が低い方が来やすい。だからまあ、なんとですね、今この時点で7時を回ったところなんですよね。7時半になるかならないかぐらい。で、まあ、ゴブリンスレア打ったとして、今630で点数が1500だとしたら、まあ、800だから1時間ぐらい点数が来るわけじゃないですか。まあ、上位 AT は強力らしいですけど、まあ、それまでに当たることも十分考えられるわけなので、まあ、ここは、デリスが高い方を行ってみるかと。まあ、ゴブリンスレイヤー打ったことないですし、あんまり打つ機会もないですから、稼働がそんなに良くないですからね、ゴブリンスレイヤー。で、たまたまそういうタイム見つけたんであれば、まあ、ここはちょっと勉強があってな、時間、残り時間の兼ね合いも心配されるところではあるんですが、ゴブリンスレイヤーに行ってみようということで、630ハマリのゴブリンスレイヤーを打つことにしました。結果ですけど、まあこれがですね、順当にハマっていただきまして、何度かね、チャンスゾーンには行くんですが、全くかする気配もなく、何も起きなかったですね、本当に。ひたすら何も起きないまま、無事天井1500ゲーム到着しまして、この時点で総投資がもう1500枚超えたのかな。ひどかったなぁ、本当に。ところがですよ、そこからが圧巻でした。バトルのストックがね、おそらく3個あったんだと思うんですよね。で、うち1個は勝利確定らしいんですよ。2個だったかな。1個じゃなかったんですよね。1個は確実に取って2個目のバトルが出てきて、それもあっさり取れたんですよね。で、3個あって、1個目が取って、2個目が外れて、3個目を取ったんですよ。で、だから残り1個で上位のチャンスゾーンなんですね。で、これにいけるかいけないかで大きく話が変わってくるんですが、無事ですね、AT が確かに2セット、1セットはそれで取って、2セット目にループしてですね、3セットに行ったんだったかな。3セット目まで継続して、その3セット目にボーナスが取れまして、ここで、3つ取れたので上位のチャンスを獲得ですよ。さて、あとはこの上位を通すか通さないか、継続率じゃないや、成功率は期待度 50% らしいです。ここ最近、この上位のチャンスゾーンには割とよく行ってますね。グールも来ましたし、転生も来ました。転生は見事にスカって、唯一の機会を。その後、もみもみで苦しみました。グールは1回目スカった後、2回目は取ったんですが、結局そこは勝負で出たまで終わってます。果たしてこのゴブリンスレイヤーどうなるか。通しましてね、上位 AT 行きました。これがすごかったですね、やっぱりね。一撃じゃないや、1セット600枚は相当強力ですよ。これがですね、結局10連しまして、なんだかんだですね、トータル8000枚出て、 結局閉店取り切れずで終了ということになってしまいました。まあ、これがね、おっかなかったので、どうなのかなっていうところではあったんですが、まあ、8000枚も出れば、正直十分じゃないですか。早かったですね、やっぱりね、純増6枚は。なんとあっという間に来ました、ここまで。それでもね、ボーナスでなんやらでですね、上乗せもあったので、結局10連ではあるものの8000枚出てくれたっていう形で終わりました。ということで、この日は、閉店ぎりまで、久しぶりに閉店いっぱいまで打っちゃいましたね。総投資がですね、結局、1507枚か。で、回収が7946枚ということでですね、ハッピーでも実はプラスになっているんで、8000枚以上のプラスということになりました。ありがたい。ありがたいですよ、本当に。そして3月24日火曜日。これね、3月26日木曜日。もうまとめて話しちゃいますけども、25日は夜会議があったため稼働しておりません。24、26なんですが、もう夜のデータを見る限りですね、とてもじゃないけど、どこも打てる掛け合いがない。なったということだったので、ちょっとここはもう期待値稼働に徹してみようかなということでですね、この2日間はジャグラーも目をくれず、A 点、D、いつものね、C 点も状況があまり良くなかったんですよね、この週は。なので、ちょっと期待値稼働に徹してみようかなということで、A 点から順番にですね、打てそうな台があるかどうかなければ、もうそのまま次のホールに移動して、最後まで行ったら家に帰るという、久々のスタンスをちょっとこの人が取ろうかなということで、それとですね、もう一個これ思ったのが、前回のその23日についても、結局ですね、東京ブールとゴブリンスレイヤー、打てる台は2台あった。その前の日もですね、実は、そう、期待値稼働できそうな台が割と見受けられるようになった。特に、ブブブですね。これ、ここまで出てきますけども。ブブブがですね、稼働があまり良くないので、ブブブ2ですね。稼働があまり良くなくてですね、夜からでも、その、ノーボーナス300ゲームでやめられてるとか結構落ちてるんですよ。まあ、期待値的にはそこまではないですけども、おそらくね、私が通ってるホールの ATK は基本的にリセット、全リセだと思われるので、ノーボーナス300とか350とかあったらもう余裕ね、十分打てますから、天井がね、1500から1000になりますからね。そういう理由でですね、割と触るようにしてます。この日も、A 点で見つけたわけですね。これが、ノーボーナス359ハマリという、MVV2 です。これだってね、リセット後でなければ859ハマリと一緒ですから、もう十分打ってるじゃないですかね、そしたら。結構こういうのは拾えたんですよね。で、このブブブはですね、結局227ゲーム、3休憩チャンスゾーンに当たって、その後318ゲーム、バーゾロイからのチャンスゾーンで革命ボーナス。これが AT に行かず、行かないどころか、あとベル15枚かと1回で革命 AT だったんですけど、それが取れずですね、終わってしまいました。そしてもう一台、次はモンキーターンですね。これが、SG 終了後44ゲームやめという台でした。で、一周期で63ポイントということなので、これ一周期狙いでいけるんじゃないのかなと思って、着席してみたらですね、これが、ものの見事一周期で当たってくれまして、単発で終わりと。まあまあ、でも、期待値的にはね、十分見込める台だったので、結果は残念な結果になりましたけど、そんなに後悔はしてないですね。A 点の方で打つ台がなくなりまして、B 点に移動しました。B 点ではこんな台を見つけたわけですね。それがオキドキゴージャスです。2200かなゲームぐらい、朝一から天井に結構上がってない。一回ですね、5ゲームレギュラーっていうのがあるんですが、単発で終わってると。かつレギュラーなので、おそらくこれ有利区間切れてないんじゃないかということで、だとしたらこの点6スルーで435ハマリですから、非常に期待値は十分見込めるぞと。まあ、15ゲームレギュラーっていうのは、天国の可能性もありますけど、一応ね、3000ゲームの有利区間で切れるんじゃないかっていう説もありますので、まあ、どっちにしろね、6スルーで435なら、十分打てますし、それ6スルーじゃなかったとしても、もう2スルーしてるので、期待、十分、期 待値的には十分見込める台だろうということで着席しました。結果は、残念ながらですね、見るも無残な、天井化けの上がらずということで終了です。3月24日これで終了。結局ですね、最初にエイテルやったルーブ2とモンキーがほぼプラマイゼロぐらいだったんですが、それをオキドキでやられまして、結果的には大赤字ということで終わってしまいました。まあ、ただ期待値ある台は打てているので、結果はまあ残念でしたけど、そんなに失敗した立ち回りじゃなかったかなと思います。3月26日もですね、非常に厳しい、ホール状況だったので、同じような立ち回りをしてですね、まず A 点に向かったわけですが、A 点では打てる点なし。B 点に移動しまして、千葉をですね、これをまず打ってますね。これが、どれだ、千葉はって。これじゃないな。300ゲームに確か千葉寮ってゾーンがあるんですよ、ね。で、その手前でやめられてる台があったので、そこまで回そうと思って、1台消化してます。で、何もなし。で、その後ですね、CT に行こうか行かないか迷っていたところでですね、こんな台を見つけちゃったんですよ。それがこちらです。海猫です。現在ビーク12、レギュラー12で、ガサ160分の1、大体3000回転くらい回ってるんですかね、これ。違いますね。3500回転ぐらい回ってるのか。まあ、ウミネコがですね、私の地域ではこの B 点1台導入されてるだけなんですよ。で、結構面白いっていう話題機だったので、まあ、今日のこのホール状況であれば、まあ、せっかくなんでちょっと試し打ち、っていう意味で、打ってみようということで打ちました。で、この話はなんか前にしてたと思うので、ちょっと内容について割愛します。もうほぼ趣味打ちみたいなもんなので、この絵に関しては。結構打ちましたよね、海猫ね。ただね、ART 引きがすごく良くてですね、ボーナスは全然悲惨なことになってましたけど、最終的にプラスになったんじゃないかな。そうですね。負ける前にやめたという感じではあるものの、一応プラスでは終わってます。ボーナスはほとんど引けてないですけど。海猫の話は以前どっかでしたと思うので、ちょっと割愛しますが、やっぱりね、まあ、冷静に考えると、この海猫に設定が入るわけがないんですよ。これ、この地域に1台しかなくて、しかも、この1台も、すごい、稼働はすごいですから、多分、全機種で1番なんじゃないかな、このパススロー、BT のパススローでは。そんな台に設定が入れるわけないので、ボーナスが良くても、多分1だと思うんですよ。そういうことはね、容易に想像できるので、であればね、積極的に行く台ではないな。今後は、もうどうしてももう打てる台がない。ジャグランはちょっと厳しい。天井狙いできそうな台もないってなった時に、ちょっと触っていくかっていう程度に留めないと、103%1 であるとはいえ、私の場合ね、目押しの成功率が 80% 弱ぐらいですから、それで 103% だから取れないですからね。ちょっと身を引き締めて、気をつけていかないと。海の子ばっかり行かんぞ、というところですね。3月の28日土曜日です。この日はですね、朝から私ちょっと仕事でですね外に出る用事があったんですが、10時にはですねもうそれ仕事終わっていたので、帰りにですね稼働することに。まあ、この日もですね、いろいろあってですね、一日稼働できる日だったんですけども、はい、ある時点で土曜日は、まあ、28日ということで B 点が特に、さらに B 点はですね、売買資材が入っていると。その他に A 点も、サミー景品入荷があって、C 店も何か景品入荷が確かあったはずなんですよね。D 店は回転告知があり、E 店も同じようにあるということで、まあ土曜日はですね、最近そういう傾向が強いんですが、まあ、どこもやっぱり熱い告知を出してくることが多い。で、 じゃあ行くならどこがいいのかなって、しかも朝一から行けないですから、11時開店であればね、まだあの抽選間に合ったんですが、そういうホールもなかったので、朝一から稼働ができない。でそういった状況になると、まあ、後積もしかないわけですよね。もうじゃあどこに行けばそれが叶うのかと、一番後積もしやすいホールはどこなのかっていうところを考えたときに、いろいろデータを調べたらですね、 B 店なんですけども、普段あんまり朝一から行くことはないんですが、このホールはこれ、ね、いろいろ調べていくと、まあ、先月とかも僕そうなんですけども、B 店ってね、特備でもあんまり出さないんですよね。なのであんまりそこまでお客さんがいないんですが、よくよく見ていくとですよ、土曜日、土日の特備に関しては結構な騒いが出てるんですよ。なのでどうも土日に限って言えば人が集まりやすくなるので、そのタイミングで、出しに行くっていうことをやってるんじゃないかなと。であれば、しかもバイタル取材も入ってますし、であればこれはもう B 店に行くのが一番ベストだと、そこで立ち回るのが一番勝利に近づくんじゃないかということでですね、B 店を訪れることにしました。ただ、ではじゃあどこに行ったら積もれるのかということを考えたときに、まあ、普段ですね B 店は朝一から稼働する方針ではないので、ここなら行けるぞっていうのがあんまりないんですよね。で一応ですね、大体取材、退職機種が起きてるゴージャスになってるんですけども、まあ、起きる朝から行ってもねっていうところですよ。で他にも何かないかなって時に、前回もですね、これ先月かな、大体取材入ってるんです、同じように。で取材対象機種にがどうも手厚くなっているっていう運用の仕方をしているみたいなんですけども、特技に関して言うとね、そこじゃなくて取材対象でない機種を手厚くしているっぽいんですよね。で必ず、1機種か2機種ぐらいはですね、前代未聞と思われるような履歴を示しているんですよ。なので、基本的にはまあそういったところを狙っていくのがまあ筋なのかなと。ただ、現時点ではそこがじゃあどの機種に行くとそれが近いのかっていうのがあんまり見えてこないんですよね。ということで、まずはですね、まあそういう時の使える機種っていうのがやっぱり判別の早い機種なので、モーキー、そして北急北斗、まあ、ここに設定が入るかっていうのは確信はないんですが、ここに行くのがまず。で、その後、判別して、良ければそのまま打てばいいですし、ダメだったら、データ見て、打てそうな、手厚そうなところに行く。もしくは、103% 期待値取りに行って、様子を、ゴールの様子を伺いつつ、103% を打っていく。そんなような作戦になるのかな、というところでした。ただですね、モンキーはですね、北斗にしろってリセット打たないと、マイナス期待値叩いちゃうので、リセット台がないようだったら 103% かなと。いったところで、B 店に到着しました。ホールに着いた時点で10時をもうすでに回っていて、いる状態だったんですが、まずモンキーの島見に行きます。しかしですね、やっぱ案の定、まあ、特備ということもあってか、朝一台はもうすでにもうなく、北斗はですね、2台ほど、旧北斗ですよ。旧北斗は2台ほどまだ朝1台があったので、まあ、そのうちの1台に着席しました。ただまあ、ただですね、北斗の島見てみると、結構朝からね、ハマってる人が多いんですよね。で、私が打った台もちょうど、両サイドとも500ハマりを食らっていてですね、全体的に他の台を見渡しても、まあ、やっぱ300以上ハマっている台が結構多かった。で北斗はね、4なら4以下はね別ですけど、北斗の5、6ってそんなにそんなハマらないですから、ましてね朝一の場合だとテンプスタートっていうこともあるので、割と早いところで当たりやすいんですけども、ちょっとね まあ、嫌な予感はしましたが、まあそうは言ってもリセットの場合は、理論上期待値はプラスですから、だったらわざと打ち始めます。しかしですね、160ゲームであるので強水区から、天国強水区から当たったんで、当たって3連したんですが、まあやっぱり挙動はあまり良くないですね。あのベルのですね、落ちがあんまり良くなかったということで、この第5があるかもしれないっていう可能性で追うには周りの状況から考えてもちょっと危険だろうということで、僕は早々に撤収しました。ただこの時点で時刻は11時ちょっと前ぐらい、手前ぐらい。さすがにね、この時点で、今日はここがいいんじゃないかっていう島を、探し出すのは非常に厳しいということでですね、もうしょうがないです。もうこれ103パーで行くしかないと。こういう時のウミネコですよ。ただ、ウミネコは先客がおりまして、やむを得ず、ディスカップに移動します。この頃ですね、ディスカップも2台あるので、1台はね、割とボーナスが結構引けてる台だったんですが、まあ私が座った台はまだ100元ぐらい回っただけくらいだったかな。ということで、ディスカップ移動しました。これがですね、割とコンスタントに当たってですね、1000枚ぐらい出たんですよね。1000枚ぐらい出たんですが、ちょっとここでですね、家人からの呼び出しがありまして、一時、一旦休憩ということで、まあ、化けの落ちも悪かったですし、高設定だっていう確信を持てる状況ではなかったので、このディスカップ一旦捨てまして、午前中の稼働はこれで終了ということにして、午後からの稼働に備えることにしました。午後もですね、結局2時半かな、稼働できたのは。ピーティに着いたのは2時半ぐらい。さて、どうしようかと、言ったところだったんですけども、全体的に見てみると、どうもですね、モンキーターンとイザ番長、これがですね、モンキーターンが6台あるんですが、6台中5台がプラス3枚。イザ番長もですね、4台設置中4台ともプラス3枚ということで、この辺がちょっと怪しいと。取材対象機種がね、確かね、バルブレイブ2だったはずなんですけども、まあ、前回もそうなんですが、取材対象だからといって、前代に設定が入るわけではどうもないと思われるので、空き台だからいいとか、そういう感じで飛び込むのは非常に危険だと。まあ、あとはですね、バルブレイブ2であれば、やっぱドライブの出現率に設定差がありますから、そこをまあ見ていくことになるのかなという感じではあるんですけども、とりあえず現状バルブウェーブの空き台にも、一級させたのではないので、ただモンキーにですね空き台が1台ありまして、芝状況の良さからですね、これモンキーは行ってもいいかなということで、モンキーターン移動しました。私が打ったモンキーターンの画像が確かあったはずなんですけど、どうなったかな。28でしょ、これか、違うな、これだ、あ、違う、これか、ありましたね。で、私が打ったモンキーターンが、これでよくわかんないな、まあ、まだハザード2回という台なので、まあ、なんとも言えないんですが、モンキーターン着席しました。ただですね、この台が、まあ、結論から言うとあまり良くなかった。まあ、良くなかったんだよ。まあ、打ち始めてですね、650ゲームの時点では5万約 24.85 分の1で非常に優秀だったんですが、結局ですね、SG 抜けたところで330分の1以下に落ちた上にですね、600ポイントを2回食らってしまってるので、ちょっとこれを高設定すれば厳しいんじゃないかということで、5万円はあんまりそこまで良くないって、5、6はないと判断して撤収しています。その後はですね、伊沢番長に空き台が出たのでこちらに移動しました。からですね、私が打ったイザ番長も私が打ち始めた途端に天井に行きまして、駆け抜けであっさり終了と 2台空いてたんですが、よりですね、右肩上がりに近い方に座ったんですけども、私が座った途端ね、急降下しちゃいまして、ちょっとこれ以上打つにはちょっと確定も出てないですし、わかんないですけど、危険だろうということで、いや、天国だけ見てやめたというところですね。まあちなみにそのもう片方の1台はですね、結構順調にそのまま当たってるんですよね。まあちょっと選択をミスったかなっていうところではあるんですが、まあこればっかりはね仕方ないですね。その後はですね、結構苦しむことになるんですけども、もうちょっと打てる台がなくなってしまったので、ボーナス確率がね割と良さげだった海猫がちょうど空いてたので、まあお客さんパーをつまみつつやっていくしかないかなというところで、ウミネコをがっつり打ちましてですね、まあ、なんとか、この後はもう、ほとんど、履歴打ちっていうかね、もう、ウミネコじゃないや、モンキーとね、イザバンチョがスカってしまった時点で、ちょっともうこれ以上は厳しいということでですね、もう、趣味打ちみたいになっちゃいましたね、ここからは。ということで、結局ですね、もうモンキー狙いがダメ、イザワンチョ行ってもダメ、で最後もう6台もなくなってですね、103パーを締め打ちみたいになっちゃいましたけど、ウミネコを打ち、全然ボーナスが引けずにですね、設定的な手応えもなかったので、朝から結構順調にボーナスを引けていたディスカップがちょうど空いていたので、そちらに移動したところで、終了と。になりました。一応ですね、まだそれでも時間があったので C 点をちょっと覗いてから帰ろうとしたらですね、まあまあ C 点戦える台が多かったんですよね。でその中でですね、ゴージャグとクレア、あともう一台あったな、アイムだったかな、がちょっと打てそうな台があったのと、まあ、ホール全体的に設定が入っていないというわけではなさそうだったので、この辺なら狙えるかなと行ったところで、そこですね、でもジャグラーではなくて、もうミスタージャグラーか、もう一個ミスタージャグラーでですね、化けはいいんだけどもビッグがそうでもない設定4ぐらいの台、それとアイムだったかな、アイムの化けがついている台なんですが、根拠がちょっと詰められない台、そしてクリアがですね、まだ2800回転ぐらいなんですが120分の1ぐらいだったというクリアということで、結局ですね、クレアを選びました。これ理由はですね、まあミスタージャグラーでも良かったんですが、もう4000以上回ってまして、4000以上回って128分の1だったかな、で BR が確か1対1くらいだったので、なんぼだちょっとパッと計算してちょっと出てこないんですけど、数字的にはそんな感じでしたね。でまあこれね、行かなかったり、まあ、ミスタージャグラーね行っても良かったんですけども、ちょっとですね、ミスタージャグラーに設定が入っているっていう根拠がちょっと詰められなかったんですよね。ミスタージャグラーは4台設置なんですけども、もう1台ですね、同じぐらいで当たってる台があるんですよ。まあそっちのね、ビッグがもうちょっと寄っていたので、なんとも言えないんですが、レギュラーだけ見ると、まあ設定5と4と5の間ぐらい。合算で言えばもう6以上、ビッグに寄っていると。で、そういう台が1台あって、カチカチ曇って粘っていたってこともあってですね、2台これ設定入るかなという懸念点があったのと、アイムにしてもですね、強気で打てるっていうほどの台ではなかったので、それであれば、まだね、設定カップしやすいクレアの方に、がいいかなと。設定的な期待度で言えばね、アイムに行った方が良かったのかもしれないですけど、まずわかんないですからね。まだアイムも4000回転、3000ちょっとぐらいの回転数だったので、まあ、ここからね、2000ゲーム分回して、上か下かでも、判断がつきやすいクレアの打った方がいいだろうということで、クレアに行きました。で、ただこのクレアもですね、実はボーナスは結構引けたんですが、出るのうちがですね、圧倒的に1以下で、それ以外の小役もですね、全く良くならないということで、設定的にですね、手応えがあんまりつかめなかったということで、やめましたね、ある程度見たところで。で、まあ結局ある程度置いたところというか、モンキーとですね、イザバンチョの負債を取り返したことが確定した時点で、撤収するという結論に至りました。結局、 まあ振り返ってみると、あの設定狙いで撃った ATK モンキー伊沢町では大敗あったんですが、それ以外確実に期待値があるぞと見込まれる台、まあ来れば分かんないですけど、ディスカップと、海猫、さらに朝一で撃ったリセットの北斗、まあここだけは結果が出たんですね。まあ、皮肉なもんですよ本当に。 ATK は不発でクソ負けですが、設定1だろうと思われるディスクアップと海猫ではそれなりの結果がつくというような 皮肉なもんですね。これだったらもうね、ディスクアップと海猫だけ打ってればいいんじゃないのっていう感じにもね思えちゃいますが、まあそうは言ってもね、設定に期待ができる台じゃないですから、せめてね呼んでも入ってくれればいいんですけどね。あ、4ないのか、ディスカップって4段階設定でしたね。5、6なんて入らないんだ、そう簡単にはな。ということで、まあそれとどこまでね期待値が冷たかっていうのはわからないですが、まあ少なくともマイナスな行動はしてないと思うんですけどね。まあなんかその、まあ一応負けはしませんでしたが、パッとしない実戦で終わっちゃいましたね、この日は。